皆さんこんにちは。毎週日曜日この音声を楽しみにしてらっしゃる方はきっと多いはず、多分多いはず。いや、そうじゃないとやってられません。はい、お待たせしました。物販ラジオパーソナリティを務めます物販ボードメンバーの菊池です。この企画は物販に携わっている方を毎週ゲストに招いて、会員の皆様に最近の活動内容とかオフラインイベントを行った時に話題になった内容をぶっちゃけトーク満載にお届けしたいと思っております。昭和の懐かしい雰囲気を出しつつ、気軽に会員の皆様に聞いていただけたらいいなと思っております。またこの物販ラジオを聞いて感想や質問があれば Facebook やメール物販知恵袋で受付してますので、どしどし送ってください。また物販ラジオに出たいっていう方も合わせて受付しておりますので、どうぞよろしくお願いします。今日の物販ラジオは第69回目。本日のゲストは先週のサポートメンバーゆいさんからのご紹介で、井上香織さんをお招きしてお届けいたします。それでは井上さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
先週の、
はい、
ゆいさんから香織さんにメッセージがありまして、
はい、何でしょう。
子供が生まれて落ち着いたら上海ガニを食べに行きたいです、よろしくお願いします、だそうです。
はい、きっとゆいちゃんなら落ち着かなくとも来てくれる
落ち着かなくてもねえ、まあ、5月末ぐらいになんか子供が生まれるということで、
ね、
まあ、お腹が大きい状態で、物販ラジオにも出てもらったんですけど
そう、なんかギリギリまであちこちに出歩いてて、もうパパに出てこないでくださいって言われて
そう本当こっちが心配ですもん、あ、大丈夫かなゆいさんみたいな、あの、いいですね、座ってくださいみたいな感じですもんね
そう、きっとそんなゆいちゃんならちっちゃい子供を連れてどこにでも行って
そうですよね、
はい、うん、上海ガニも、
うん、
もうすぐですからね、冬、まあ、もうすぐって言ってもすぐじゃないけど、
うん、なんか毎年かおりさんやられてますもんね、上海ガニのそのなんて言うんでしょう、
カニ
食べに行こうツアーみたいな
そう、勝手に食べに行ってるだけですけど
まあ、そんな井上香織さんなんですけども、ちょっと井上香織さん、ご存じないっていう方に、自己紹介いいでしょうか。
はい、
はい、
はじめまして、井上香織です。2004年くらいかなに、はい、ヤフオクからスタートして、
はい、
で一番最初からも輸入販売から入ってるんですけども、もともとフランスから、まあ、ブランド品とかワインとか、
はいはいはいはいはいはい、
ステージものとかですねの輸入から始めて、
はいはいはい、
で途中から、まあ、中国仕入れに移動して、
はいはいはい、
そのまま中国に居座って、
うんうん、
約10年
はいはいはいはい
、はい、で今に至る、まあ、すごいざっくりしすぎてた
まあ井上香織さん知らないってことは多分物販の中にいないと思うんですけど、まあ本当に何でしょう、その中国輸入を、中国輸入というか中国で活躍されて、さらに上海に拠点を持って、で、まあ、今は、ね、東京で拠点に移してという感じでやられてますけども、はい、まあ、私、初めて井上さんにお会いしたのが2011年の10月かな。
なんかその時も上海ガニ会でしたよね。
あ、食べましたわ。
なんかカニを食べたところで、だった。
そうですよね。あのすごい美味しいあのお店をに連れてってもらったんですよね。
そう。
そうそうだそうだ。
カニ屋さんで。
そうだそうだ。井上さんのコーディネートで上海ツアーでした。
そう、
EU 行って、あ、 EU の帰り、 EU 行く前か、
うん、ですかね。 あの時はなんか、まあ、EU に行く行かん、あれ EU も一緒に、
香織さんあの時 EU 行かなかったんですよね。一緒じゃなかったんですよ。
あれ、そうでした
っけ。あの半蔵、
はいはい、あ、そっか、半蔵
行ってからの、あれ半蔵、
いや、それはその後ですよ。
あ、その後か。あれ、
ね、
うん、なんかちょっと記憶が 食い違ってるっていうか曖昧になってきましたけど、
もう行った気がするけど、その時にのりさんがいたのかが、
でも上海のあの夜景を香織さんが案内してくれたのも覚えてるし、
そうですよね、うん、その私の上海の記憶しかないんですけども、あの時の他のメンバーは私 EU にアテンド連れてってるんですよね、
はいはいはいはい、
その EU に行った時の道中の記憶の中にのりさんはいない。
あのね、EU は香織さんいなかったんですよね。
じゃあそこは別コンボだったのかな、
だったと思います ね、
ね、
うん、で半蔵で、半蔵で
あ
れ食べましたね、火鍋、火
鍋。そっか、であの時は EU じゃなくて半蔵に行っただけだったのかな、もしかしたら。
香織さん多分そうなんですよね。
そうですね、
うん、で我々がその半蔵から EU に向かったんですよ。で、あ、そうだ、香織さんにその電車のチケットを取ってもらった、
ね、そうですよね、
うん、そうそうそうそうそうそう、まあ、あの時はいろいろお世話になりました。
いえいえいえ、ここからですよね。で帰ってきて、次の週だか次の週だかなんかに、
う
ん、あの会話の収録が、あの取材が記事になって、私突然、あの時初対面だったのにのりさんに突然連絡したん
です。そうです、そうです、びっくりしました私も。ガイアの取材が入りましたって言って、あ、すごいですね井上さんって言って、そしたらそれに出てくれませんかって言われて、なんで私がみたいなね。っていう感じでしたけどね。
見てたらですよね。
うん、まああれはあれでびっくりしましたけど、うん、だから当初あのその話いただいた時に、てっきりもう香織さんの会社のアテンドでが、なんていうの、香織さんのアテンドが主体のこう、なんていうんでしょうね、うん、その、内容になるのかなと思ってたんですけど、
うん、
蓋を開ければ、なんか私が中心になってこう、進んでましたもんね、内容がね。
そうですね。
びっくりした。
あの時、あの前後1ヶ月ぐらい、まあ、1ヶ月もないんですけど、収録ずっと、まあ、私の税理士との打ち合わせとか、
はいはいはい、
収録とかも全部、あの密着で取材入ってたんですけど、全部ボツになって
ます。言ってましたよね。そう、香織さんの会社のオフィスのあの様子、はい、ほんのちょっとですもんね、あの上海の。
そう、でもあの時も、まあ、あれももちろんそうなんですけど、東京側でも全部収録をしてたんです、うん、他の、
はいはいはいはいはい、はい、
の中のネットショップとか、まあ、私ネットショップの主体でやってるので、
はいはいはい、
ネットショップ の、 その運営者のなんか集まりだったりとか、うんうん、あの税理士の打ち合わせとか、まあ、その取引の打ち合わせだったりとかっていうのも全部入ってたんですけど、全部ボツにな
るですよね。なんか内容見たらええー、と思いましたけどね。あれ香織さんの方の紹介じゃないのみたいな感じでしたけど、
でもあれはあれで良かったじゃない
です
か、
うん、そうですね、
まあ、あの時あと楽天さんとバイマとうちの3社の
取
材だったので、
そうですね、
まあ、全般的にはネット販売という
そんな感じでしたよね、うん、
はい、そこの3社のバランス絶対おかしいですけどね。
今思うと今あね、まさか、外野の、その、ディレクターさんが、ディレクターとカメラマンが、ね、福島のど田舎に来るとは思っても見ませんでしたけども。
そうですよね。
しかも2回来ましたからね、うちに。自宅に。もう1回ちょっと撮影に伺わせてもらっていいですか？え、また来んですか？みたいな。
当たって
まあいいですけど、どうぞどうぞみたいなね。まあでもあのスタッフさんもすごい、なんでしょう、言い方でしたもんね。
うん、
ね、
うん、私最初の取材以来の電話が来た時に、
うん、
偽物かと思いましたけど、
うんうんうんうん、
誰かの売り込みかなと思って
普通そう思いますよね。
ね、
うん、で香織さんから連絡来た時も、え、本当です、本当に本当ですかみたいな。で、え、私が出ていいんですかって感じでしたからね。
でも蓋開けてみれば、うん、のりさんめっちゃ奮闘してる。
そんな映像になってましたよね。
はい、
で、 今じゃあのオープンしたお店もないですけど
そうですね、だいぶもうすごく出世しちゃって、
そうそうそうそうそう、まあ、あの時からあの時やってた内容と今の内容も全く変わっちゃいましたけどね、
うん、
うん、
そうですよね、
うん、で今はうんあれですもんね、あの、まあ、そういう縁もあって井上さんと結構こう前から、こうお会いするたびにいろいろ挨拶させてもらったりして、
はい、
うん、仲良くさせてもらったんですけど、最近ちょっとね井上さんとよくこう仕事の面で
そうですね、
うん、ご協力いただける場面が出てきて、
はい、
うん、うちはすごく助かってるんですけど、
中国なら任せてください
そうですよね、だから香織さんすごいですよね、中国語喋れるし中国語も書けるし、
はい、
ね、中国人と、チャットで中国語でやり取りするんですもんね、
そうですね、うちは社内共通語が中国語なので全員中国語です、うちは
すごいですね、社内共通語が中国語、
ね、一緒に中国行っても私は必ず中国語で話しかけられるすごい納得がいかないんですけど
でもそれに動じずちゃんと返してますもんね香織さんね、
向こうのね、なんか中国側の人の中国人は日本語で話しかけられてるっていうね。
ああ。
なんでしょうね。
なんでしょうね。もう、あれですね。中国から認められてる存在なんですね。
こんなにお化粧して、こんなに綺麗にしてるのに、どこをどう見て日本人に見えないんですかね。
もう馴染んじゃってんじゃないですか、だから。
何かその中国の何かの。
何かに。うん、いや本当ね、香織さんと一緒に中国行くともう全然不安ないですもんね
多分慣れすぎてギリギリとかにあたしでとか突然走らされたりとかするじゃない
もう全然不安ないですもんね、うん、
ねえ、
うん、
中国行ってなんか帰ってきたって気がしますもんね
そういう感じですか、
うん、第二の
ふるさと、やっぱでも香織さんよくその中国の方が安心するとかって言うんですけど、はい、どういうところが日本とその中国と比べた時に安心するっていうところがあるんでしょうね、
なんでしょうね、腹黒さ
腹黒さ
腹黒なさのなさっていうの、なんか中国人の方が結構はっきり主張はっきりするし、
はいはいはいはい、
そういうことはっきり言ってその場で終わりみたいな、
あ、なるほど、
とかあとはなんだろう、まあ、向こうも遠慮しないからこっちも遠慮しないで、
うんうん、
まあ、めっちゃ遠慮してますけどね、私日本人なのでけど、うん、あとはなんだろう、あのなんかそのビジネスとかに対してのこの貪欲さとか、
ああああ、
あとはなんか距離の近さとかですかね、なんかやっぱ距離が近い、仲良くなろうとするので、ま
あ、
仲良くなろうとする、死ななくとも距離は近いんですけど、なんかそういうところとかが楽なんですかね、
うん、
きっと。
うーん、
私一応人見知りちゃんなので、日本だとすごくこう相手の顔色すごいしちゃうんですよね。
うん、
誰も信じてくれないけど。
はいはいはい。そういうところでやっぱり中国人が接しやすいっていう感じなんですかね、そうすると。
そうですね、
まあ、確かにあれですよね、はっきり言いますもんね、
うん、
できないときはできないって言っちゃうし、
まあ、できなくてもできるってはっきり言いますけど、ね、
あそれでやらないときもやれないときもあるしね
逆もありえます
ね、ありますね、確かにで納期この日が大丈夫って言っときながら絶対遅れないですかって、うちは遅れたことないんですって、いやいや何回もあるでしょうがみたいなそういう言い切るところはすごいなと思いますね、確かに中国人
そうですね、なんか向こう曖昧に、うん、わかんない、曖昧な感じにしてる、仕事できない人って多分思われる。
あー、そういうことなんですかね。
やっぱこうなんか自信のなさがやっぱ自分の評価につながるので。
はいはいはいはいはい。
まあ、あとあの中国のこのみんなビジネスの貪欲なところが好きです、すごい。
あ、確かにそれは言えますね。なんか日本人ここ負けてるなっていう思いますもん、そういう時。
まあ、そこだけはあのお金を払っても中国人に学んだ方がいいと
思う。ああ、そこは思いますね。
どこを比較しても日本が唯一あの中国にこう学んだ方がいいなって思います
。ああ、ありますあります。
ど
ん
よく。ここは日本の方が全然いいと思いますけど。
本当そうですよね。
なんかすごい稼いでてもすごいもうお金があってもそれでも働くっていう。
そうそうですよね。まあ、あのよく香織さんとね一緒に行くときにあの工場とか一緒に行きますけど、うん、その工場だって月に2回しか休まないですからね。
まあね。
ああ。
すごい。
ねえ。日本じゃ週休2日が当たり前みたいなね。9時5時でおしまいみたいな。なのに、向こうの中国の工場は朝8時から夜の9時までもう毎日残業 で、しかも土日なんかも、土日なんて関係なくね、月に2回ぐらいしか休まないで。
そうですね。まあ、やっぱ基本ベース中国はあの出来高成果報酬
なんですよ、ね、
っていうところがやはりベースになるから、そうなるんだと思うんですけど、全体的にやっぱ日本は豊かな生活に困らない、そこまでこう働いてそこまで稼いでみたいなところはないんですよね。
ないですよね。
まあ、やっぱりね、企業家同士で話してもどこまで稼ぐのみたいな話とかもある
から、
中国人どこまでって概念ないですからね。これぐらいもう収入入ったからもういいかなって聞いたことがない。
はいはいはいはい、はい、ああ確かにそうだな。そこはね、中国行くたびにすごいなと思いますね。見てて。
まあですね、中国でもね、人にもよりますけどね、それ。まあ、でも自分でビジネスでやろうって思う人とか、まあ、で稼ぎが出てきて働こうっていう人とかはやっぱりすごい稼ごうっていう気はすごいですよね。
うん、そうですよね。確かにそうだよな。でこの間ちょっとね、あのフェイスブックで香織さんの見ましたけど、なんか日帰りで上海行くことになったとか、なんなかったとか、なんかやってましたけど、なんか、いろいろ大変みたいですね、香織さんも。
そうなんですよね。なんか中国、なんか、中国の銀行関係でちょっと、まあ、トラブルだったので。
ああ、そうだったんですね。
でもスタッフとかはいけない。必ず私の身分証と本人確認しなくてだったので、もう絶対行かなきゃ、私が。
ああ、そうだったんですね。
そうなんです。まあ、日帰りだったんですけど、ただ帰りの飛行機が取れなくて、うん、まあ、結果、スタッフでしたけどね。
なんとかことは、収まったんですか。
収まったんですけど、帰ってきたらまた同じ問題再発でした。
あららららら ら, ら。まあでも、まあそうやってなんでしょう、そう、中国行くに行くことに関しては全然その一人で、
で
ね、
まあ、中国は近所感覚ですね。
あの香織さんの名言があるんですけど。
はい。
中国はコンビニに行く感覚だって言ってるんですよね。
そうですね。なんか渋谷まで洋服買い物にみたいな感じ。カフェに食べるだけにも行けるし、
うん、
ご飯食べに、アジア圏だったら全然行けるんじゃないですかね。ご飯食べに友達と私韓国も行くし、
あ、
食べに中国行くし、まあ、台湾も機会があれば全然範疇かな。まあ、金銭的にも時間的にも、なんかアメリカとかヨーロッパまでだと時間もお金もね、もうちょっと、
まあ、そうですよね。
さすがに一泊とかじゃね、なんか切ないなと思ったけど、
まあそうですね、月に何回か行こうと思えば行けますもんね。
そうですね、去年の年末とかはね、だって私仕入れでアメリカ行って、あと中国行って、あとその後物販のあの台湾の、
はいはいはいはいはい、あの時かおりさんだいぶ忙しかったですもんね。
1週間ごとになんかどっか行ってました。さすがにあれは体力的に辛いなとは思いましたけど。
まあでも飛び回ってますね、かおりさん。
ね、でもやっぱね、海外とかやっぱ行けたら楽しいです
よ
ね。飛べないとちょっと私的にはもう辛いです。ちょっと日本でっていうのはちょっと辛すぎる。
あの、日本旅行するよりやっぱり海外で、まあ、海外行った方がいいですか。
うん、そうです、海外がすごい好きで、でも最近は国内もいいなとは思い始めてきて、
うん、ああそうですか。
でこの間あの福島行った時、あの、うん、あそこ連れてってもらったじゃないですか、
北方ラーメン。
違います。違いますよ、あの青い湖の方です。
ああ、はいはいはいはい。あの五色沼です。
五色沼、
はいはいはいはい、
私も帰りに来たかったラーメンと。北方ラーメンがメインじゃない
でもあれたまたま香織さんが福島来るときに、そのたまたま見たやつに、なんか五色沼に行きたいって言ったんですよね、一発、あの最初お 話したときにね。
そう、なんか相談のときに、なんか、あのタイミングちょうど海外行けなかったんですよ、なんか時間的に。
うん、
ってなんか日本でどっか行けるところないかなとか思って、日本国内で見れる、うん、なんか日本人だからこそ絶対見ときたいなんか絶景みたいなのをこう見てて、五色沼が出てて、ご飯も今度福島行くじゃんと思って、
うんうん、もうすげえリサーチしてたんだ、かおりさんと思って。
機会があればもう行った先ではなるべくやっぱいろんなところ見たい
ですよね。はいはいはい、はい、そうですよね。
うん、美味しいもの食べて、
そうですね、
ついでに仕入れして
そうそう、だからあの香織さん、その起業する前っていうか、まあ香織さんがね、その起業するきっかけだったのが、その海外旅行で、行った時にそういうバイバッグとかブランド品を仕入れて、でヤフオクで売って、
はい、
でそれでその旅行旅費が、稼げればいいみたいなこと、前ちょっとちらっと、
そうです、ね、う
ん、お話聞いたことあったんですけど、なんかそれがね、香織さんの物販の始まりだったんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、一番最初はそこからですね、うん、年に1年間5回海外旅行行くって絶対自分の中のノルマだったん
です。ああ、なるほど。
当時はこう、あのヨーロッパとか、あとまあ結構スキューバダイビングとかするので、リゾートとかも行くんですけど、
はいはいはいはい、
なので、まあ、リゾート地はね、仕入れできないのであれですけど、海外の街とか行った時とかに何か買って帰ってきて、売ったら、私、ただになるんじゃないかなという、まあ、不純な動機で。
不純な動機で。
はい。それで一番最初に行ったのがちょうどフランス、まあ、私、すごいフランス好きで、毎年お正月休み、フランスに行ってたので、まあ、フランス。そこで仕入れをして買って帰ってきて、あの楽天でネットショップやりたいなと思ってたんです、最初、
うんうんうん、
それでも2004年とかってまだ楽天できたばっかり、
うんうんうん、
で、まあ、私もまだまだ若かったので、うん、なんか楽天に個人で出店できるって思わなくて、
はいはいはい、
とりあえずヤフオクで売って、うん、売れたら楽天に出店して起業してもいいなっていう起業ドリームですね。
うーん、
夢見てたんですけども、うん、結局出店することはなく。
でも今、その後はヤフオクから、
その後はヤフオクからあとアマゾンに一回行って、うん、
はいはいはいはい、
でアマゾンで販売してたら、アマゾンで私売ってた商品の取り扱いとかがなくなっちゃったんですよね、そもそもカテゴリー自体が。
はいはい、
なくなっちゃって、あとはなんかやっぱその囲い込みとかがやっぱりできないのもあって、まあそれだったらネットショップを作ろうと思って、うん、独自でネットショップを作って、うん、あの自社ショップですね、あのタグ全部自分で売って、
うんうんうん、
ネットショップ作って、もうそこからずっと独自のネットショップですね、うちは。
そう、かおりさん、ネットショップ、HTML、自分でタグ打ちするって言ってましたもんね。
タグ打ちしますね、一から作ります。
すごいですよね。
でもね、やっぱり、プロじゃないので、ちょっと汚くて、微妙になんか、 段落がずれてるとか、なんか微妙に、ね、画像が違うとかね、なんかあるんですけど。
今もやられるんですか？
今はさすがに、うん、力は作らず、あの、うん、デザイナーさんに投げて作ってもらいますけど、うちはあの基本的にはその SEO で、いるのが中心なので、うんうん、対策とかでタグいじったりとか、うん、何かそのリンク入れたりとか、うん、っていうのは自分でやります。
おー、なるほど、なるほど。
うん、
へ
ー、デザイナーさん SEO のプロではないので、
はいはいはいはいはい、じゃあのそのなんでしょうね、ログインしたその、なんていうんですか、管理ページでいろいろこう、
はい、
ここに、例えばそういうキーワードを入れるとか、
そうですね、
タグ打ちするとか、
そう、
うん、もうその辺はもう結構得意、ね、な分野になってるんですね、かおりんさんの中では。
もうでも最近はシステムがどんどんなんか進化していっちゃってるので、はい、だいぶついていけない感じ。例えばそのまあ HTML タグで打つので、うん、要するにオフラインで、まあ、例えばワードとかみたいな、うん、そういうソフトで、あの、イラストレーターとかみたいなソフトがあるじゃないですか。
うんうんうん、
全部打ってサーバーにアップロードして、まあ、そういうショップができるんですけど、うん、今はワードプレス中心なので、うん、ワードプレスだとだいぶちょっと、なんかプラグインとかがいまいち私ちょっと分からない。
あ
でまあ、そのどういうふうに配置して、どこにどういうふうに配置して、うん、タイトルどういうふうに、ここにあのタグをどういうタグを入れてほしい、
うん、
ここにこのリンクを入れてほしい、ここにこういうのを入れてほしいみたいな指示出しとか、ですかね。
うん、
とかをするのと、あとは、まあ、いまいち通じなかったところだけを自分が一生懸命タグ、書いてみたりとか。
なるほど、なるほど。
でも修正はできますね。
おお、じゃあ最近はそのワードプレスで作るのは多いんですか？多いっていうか。
そうですね。ワードプレスの管理、まあワードプレスでショップを作るっていうのが多いですね。
ワードプレスもね、プラグインいろいろねありますからね。
うん、そうですよね。
多分そういう SEO を効かせるプラグインとかもあるでしょうから。
そうですね。
なるほど、そういう風に今変わってる感じですね。
うん、やっぱりなんかワードプレスとかの方が結構やっぱ自由度が高いので、
まあ、そうですよね。
まずそういうレンタルカートのレンタルサーバーのそういうなんか、うん、よくまあショップサーブとかの絡みとか、
はいはいはいはい、
そういったものよりはやっぱりすごいだいぶ自由度が高いので、
なるほどなるほど、そうですよね。あとね、香織さんといえば得意なビジネスは、はい、
うん、
エアビ
ーこれは物販全然関係ないです
でも物販の中でエアビーやってる方もいらっしゃいますもんね、結構ね。
そうなんですね。
エアビーは香織さんいつぐらいから始めたんですか？
エアビーは今ちょうど3年目ですね。3年もうちょっとで経つかなぐらい。
ね、あの本当カオリさんのエアビーの話聞いて楽しいなと思っていつも聞かせてもらってるんですけど、まあいろいろあって楽しいなという思う部分もあるんですけど、
なんか旗から、ね、見てたらネタで楽しいですけど
いやでもすごい稼働率なんでしょ今カオリさんのとこのエアビー。
そうですね、まあおかげさまでだいたい 95% から 98% ぐらいは、
すごいですよね。
入ってますね。
で、物件って何件お持ちなんでしたっけ？
物件、私が直接やってるのは4件。
うん、はい、はいはいはいはい。
あとはまあ預かりとかで代行とかで。
あ、そうだそう。代行もやられてるんですよね。
そうですね。そこでもなぜか、そのメール対応とかカスタマー対応やってくれるスタッフを募集したら、うん、台湾人で結局また社内、中国語っていうね。
すごい、ね。やっぱりなんか、持ってるんですね、そういうのがね。香織さん匂いがしてるんですよね、きっと。
英語ができる人って募集して、日本で私募集したはずなんですけど、うん、台湾人の子が応募してきてくれて教育も950とかあるので、まあ、英語もベラベラ、
うんうん、
台湾人なのでもちろん中国語もできるんですけど、うん、日本語が一番できないっていうね
なるほどね。やっぱりなんか通じるものがあるんですね。
ありますね。お客さんも8割中華系ですしね、うち。
あ、そうそうそう、そのエアビーのお客さんが中国人が多いって言ってましたもんね。
そうですね、まあ、マレーシア、シンガポール、オーストラリア、アメリカ、カナダとか他の国籍アカウント違っても全部あの華僑の子とか、
うん、
家庭の子がほとんどですね、うん、一回なんかレビューでここのオーナーさん中国語が通じてすごい便利って書かれたから、うんうんうん、圧倒的に中国人ばっかりになりました、
はいはいはい、そう言ってましたもんねだからある意味その他の、店舗との差別化ですもんね、そこね。
そうです、
ね、香織さんのところを選ぶあれですもんね、あのきっかけですもんね。
そうですね、もう、うん、なので今はほとんど英語で問い合わせも来なく、最初から中国語で英語が分かんないから中国語が分かるオーナーさん探してとか、
はいはい、
という問い合わせとかがすごい多いです
なるほどね
困るのがそのアルバイトの台湾人の子が対応してくれるので、はいはい、まあ、中国語はすごいやっぱり丁寧だし、
はいはい、
そうなんですけど電話かかってくるとさすがに私そこまで流暢には話せないので。
あ、なるほど。
あれ、あなた中国人じゃないのって聞かれます
あ、そこで分かっちゃう感じですね。
そう、まあ、さすがにどんだけ喋っても、うん、あの外国人ってのはねやっぱり分かるので、
うーん、
あんなにメールのやり取りは流暢だったのに
喋ったらあれみたいな
電話したらあれみたいな。
うーん、やっぱ電話って来るもんなんですか、エアビーは。
中国人とにかくすぐ電話かけてくるので。
そうなんですね。
あの仕入れとかなんか行っても向こう現地とかでも結構みんなすぐ電話するじゃないですか、中国人の子って。
ああ、確かに。
なんか待ってるの面倒くさいんですよね、はいはいはい、多分。それうちの中国語の先生にも言われます。うちの、まあ、仕事のチャットとかやり取りとかやっぱこう見せたりとかして、うんうん、こういうふうに言いたかったみたいなのとか聞くんですけど、うん、やっぱり私のチャットとか見ると、うん、読みかけだけ見るとすごい流暢に見える。
あ、なるほど
いいですよね。
あ、なるほどね。
喋るとやっぱりどうしてもそこまでは、
これ
日本人読みかけ得意なんでね、やっぱり。
あ、だって中国語って そもそも日本語で発音しない音が結構ありますもんね。難しいですもんね、
日本語にない発音があります
ね。 ありますもんね、あれは難しいよな
あ、でもなんか中国語勉強すると英語の聞き取りもすごいあのしやすくなる。
言いますよね、うん、
中国語覚えた後に英語を聞いたらすごく聞き取りやすくなりました、そういえば。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ。ねえ、もう3カ国語を自由にこう話ができ、
いや自由ではないですよみんな中国語ができるって言うと英語もできてすごいねって言うけど、英語ができると私一言も言ってない。
はい、音声の途中なんですが今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。